特集、私の言葉。松阪市、手と手でハートをつなぐ手話条例、施行10周年。皆さんは手話という言語を知っていますか？そして、その手話を使って生活している人たちがいることを知っていますか？手話は、主に聾者などの聴覚に障害のある方が使う言語で、指や体の動き、顔の表情などで気持ちや考えを表現します。生まれつき耳が聞こえない、聞こえにくい人にとって手話は日本語と同様にコミュニケーション手段の一つであり、大切な言語です。今回の特集では、松阪市の手話への取り組みの紹介と、今年4月に施行10周年を迎えた松阪市手と手でハートをつなぐ手話条例に込められた思いをインタビューしました。手話を通じて聾者への理解を広げ、誰もが住みやすい街を実現するために、私たちにできることを考えてみましょう。イラスト、説明。表題の後ろにイラストがあります。左右の腕が前で交差しています。左の手の甲に右の手を立てて置いています。赤い矢印でその右手を上に上げるよう促しています。手話でありがとうを表します。手話条例のシンボルマークがあります。イラスト終わり。小学校手話学習の様子。笠佐木小学校4年生の皆さん。松阪市では学校における手話学習推進事業を令和5年度から実施しています。今回は笠佐木小学校4年生の学習の様子を紹介します。授業テーマ、聞こえない、聞こえにくい人について学習しました。言葉を伝える方法が5つあることを学びました。難しかったけど手話で話しました。写真8枚あります。1枚の大きな写真には先生と生徒がありがとうの手話の動作をしています。他の7枚は5つの手話の動作をしているそれぞれの生徒の写真です。写真終わり。5つのコミュニケーション方法。1、手話、指文字。手の動きや顔の表情で伝えます。2、口話、口は口。読話、読は読む。話し手の口の動きや形から話の内容を読み取る方法です。3、筆談、紙に書いて伝えます。スマートフォンなどで文字を打って伝える方法もあります。4、ジェスチャー、身振り手振り体を動かし伝えます。5、空書き、空中に指で文字を書いて伝えます。講師の声、中西久子さん、松阪市聾和福祉協会講師団に所属。三重県聾学校に34年間勤務。現在は小学校や施設で手話の講師として活躍中。優しい温かみがある町になっていってほしい。子どもたちは素直で真剣に話を聞いてくれるため、わかりやすく楽しく教えたいと思い、授業をしています。ありがとうやおはようなど、日常会話の手話を一緒にニコニコ笑顔でしてくれることがとても嬉しいです。小学校の授業でも伝えていますが、私たち聾者は耳が聞こえません。しかし、コミュニケーションをとる方法は、口話や筆談、体で表現などたくさんあります。子どもたちには温かく、優しい心で成長していってほしいと思いながらいつも授業をしています。これからの松阪市も温かみがある町になっていってほしいと思います。子どもたちの声。 三人の子供たちの声です。西浦ゆいとさん、もし耳が聞こえない人に会ったら、手話で伝えられるようになりたいと思いました。伊藤隆生さん、ありがとうの手話を学べてよかった。いつも一番使う言葉だから使っていきたいです。松井新さん、いろんな方法で会話をする方法があることが分かりました。もっと本などで勉強して実際に会話で使ってみたいです。写真、3人の子供たちが仲良く肩を組んでいます。写真終わり。インタビュー、手話条例に込めた思い。深川聖子さん、松阪市手話施策推進会議副会長、一般財団法人全日本ろうあ連盟理事、一般社団法人三重県聴覚障害者協会会長、松阪市ろうあ福祉協会会長。私たちにとって手話は命。10年前、私は介護ヘルパーの資格を取得するため、施設実習に伺っていました。そこに耳の聞こえない方が入所されていると知り、お話しできることを楽しみにしていました。しかし、手話で話しかけても反応がなく、無表情のままでした。もしかしたら手話ができない方かもと思い、職員に聞いてみると、入所した頃は手話でお話しされていましたが、だんだんと無表情になっていったとのことでした。皆さんはなぜその方がお話しされなくなったかわかりますか？それは職員の方に手話ができる方がいなかったからです。私たちにとって手話は命です。話ができなくなるということは命を奪われるということと同じです。私の両親も耳が聞こえません。将来、両親が施設に入って同じような気持ちになることを考えたら、今のこの環境を変えなくてはならない。そして、聴覚障害者とはどのようなものなのか、聞こえなくて困ることはどのようなことがあるか、手話とは何か、ということを皆さんに知ってもらいたいなと思い、条例制定に向けたワーキンググループの一員になりました。10年経った今、聞こえる人とのつながりは以前と比べて距離が近くなったように感じます。例えば以前まではスーパーで耳が聞こえないことを知ると、ごめんなさいと避けられることもありましたが、スマホや筆談、身振り手振りで意思を表してくれるようになりました。また、2年前にアピタで開催した手話普及啓発イベント、街角ミニおしゃべり会で、おしゃべりの者は漢字で手話、すごく嬉しかったことがありました。小学生のお子さんが、夏休みに手話について研究してきたよ、とお話しに来てくれ、手話についてもっと知りたい、手話教室はないですか、と聞いてきました。昔はそのようなことはありませんでしたが、最近は子供が手話に興味を持ってくれたという話をたくさん聞くようになりました。手話やろう者について徐々に知っていただけていると感じますが、心の距離はまだまだあり、壁を感じることがあります。そういった壁を取っ払って、お互い協力し合い、みんなで楽しんでいければというのが私の最終目標です。写真3枚あります。1、全国4番目となる手話言語条例が成立し、スタートを切りました。2、条例に基づいて設置した手話施策推進会議で取り組みについて話し合っています。3、街角ミニおしゃべり会の様子。写真終わり。ピックアップ。松阪市の取り組みを紹介。3つの取り組みがあります。1、企業等手話研修。手話研修を聞きたい。 対象、市内、企業、事務所など。2、出前講座。聴覚障害者の話を聞きたい。対象、市民、10人以上。3、手話方針養成講座。手話を学びたい。対象、手話未経験者。写真、3枚あります。3つの取り組みの研修や講座の様子が写っています。写真終わり。動画で手話を覚えよう。QR コードがあります。松阪市手と手でハートをつなぐ手話条例施行10周年記念事業。手と手でハートをつなごう。松阪手話祭。祭は祭り。令和6年11月16日土曜10時から16時。会場9時30分。入場無料。農業やコミュニティ文化センター、河合町690。駐車台数に限りがありますので、公共交通機関のご利用をお願いします。3つのイベントがあります。1、ステージイベント。10時から16時。手話通訳、要約筆記あり。定員450人、先着順。10時10分から10時30分、手話ポスター表彰式。10時30分から12時40分、映画、声の形、上映。上映時間129分、日本語字幕あり。14時30分から15時55分、会場14時。手話パフォーマンス。幸小学校映像。MSD 無限手話ダンスグループ。三重高校ダンス部。シリアスフレイバー。スペシャルゲスト。歌、ダンス、手話を融合した世界的パイオニア。ボーカル&手話パフォーマーのハンドサインと、難聴ダンサーのウィズサンゴ。2、屋内イベント、ロビーリハーサル室。11時から12時30分、ろう者と交流コーナー。ろう者と手話で自由におしゃべりしてみよう。12時40分から14時30分、手話体験コーナー。ミニ手話教室、おしゃべり体験。手話での絵本読み聞かせ。手話カルタ、指文字しおり作り。12時40分から14時30分、スタンプラリー。手話体験コーナーなどを回ってスタンプを集めるとオリジナルグッズをプレゼント。10時から16時、展示、手話動画コーナー。3、屋外イベント、おしゃべりマルシェ。11時から14時30分、雨天決行。県内外から手話に触れられるお店が大集合。手話がわからなくても、筆談やジェスチャーなどでもコミュニケーション OK。協力、手話マルシェ。出店内容は変更になる場合があります。フード、第一駐車場内。出店者名、アジアンキッチン、エリー。ココトモファーム、名古屋、森山、シダミ店。デフューチャー、旅カフェ、アンパン屋の5店です。お買い物、ワークショップ。子供支援研究センター前。出店者名、エラープラス、デフの場、モッタン、イン再生屋。パーイカラニ。和、平和の和。聴覚、老、重複センター、ひまわりの6点です。手話を体験してみませんか？たくさんの方の来場をお待ちしています。市ホームページはこちら、QR コードがあります。 特集ページのお問い合わせ先、障害福祉課、電話 53-4059、ファクス 26-9113、